イザヤ書53章1節から、私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちは、私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かって行った。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きの上に彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らの償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主が望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見る。それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。この主の日の礼拝の説教題、羊の群れは イザヤ書53章6節から示されました。新共同訳旧約聖書の1150ページになります。53章6節にはこう記されています。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。私たちは羊の群れです。主なる神様から離れ道を誤り自分勝手にそれぞれの方向に向かっていった羊の群れです。自らの生み出す死と滅びへと向かっていく羊の群れです。ところが主なる神様は私たちの罪をすべて罪のすべてをあるお方に背負わせてしまわれました。それは主のしもべと呼ばれるお方です。イザヤ書で言われている主のしもべがどなたを指し示すのかにはさまざまな説があります。キリスト教会はこのお方を主イエス・キリストであるとしてきました。十字架の上で私たちの罪をあがなってくださった主イエス・キリストであると信じてきました。私たちを罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出す救い主キリスト、主なる神様の一人も子なる神様であると信じてきたのです。この主の日に与えられましたイザヤ書の御言葉、旧約聖書の御言葉イザヤ書53章は第二イザヤと呼ばれるバビロン捕囚記に活動した預言者に示された主の御言葉です。イザヤ書はエレミア書、エゼキエル書と合わせて三大預言書と呼ばれます。全部で66章あるイザヤ書はその内容から第一イザヤと第二イザヤ、第三イザヤの三つに分けられます。第一イザヤは紀元前8世紀に活躍した南王国ユダの預言者イザヤで、イザヤに示された主の御言葉はイザヤ書の1章から39章に記されています。このイザヤの名によって後の預言者たちに示された御言葉が40章から55章の第二イザヤと56章から66章の第三イザヤであるとされています。主は第二イザヤに捕囚のただ中にある主の民を慰めよと言われます。慰めよ、私の民を慰めよと主が語り始める40章の御言葉はヘンデルのオラトリオ、メサイアの冒頭でテナー独唱と合唱によって歌われる歌詞です。第二イザヤの42章、49章、50章、52章、13節から53章には 主のしもべと呼ばれるお方が登場します。特に最後の53章は十字架につけられた主イエスのご受難を示していると読まれています。53章1節以下をご覧ください。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。第二イザヤは驚くべきことを私たちに告げ知らせます。終始彼という認証代名詞で記されるこの人は、威厳も麗しさも何もなく、人々から好意を受けません。かえって軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っているのです。この人の恥と苦しみはその罪のゆえだと人々は思ったので、人々はこの人を心から軽蔑し忌み嫌います。7節から8節でこの人は苦しみの極致に向かいます。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。そして9節でこの人は裁かれ殺されて、神に逆らう者たちと共に葬られます。人にも神様にも見捨てられたようなこの人の苦しみや痛みの意味が4節で示されます。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったと。ここでこの人の見方が逆転されると、5節ではこのお方への信仰が告白されます。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたと。そして6節でこのお方の苦しみと死が道を誤り、それぞれの方角に向かっていった羊の群れである私たちの罪のゆえであると告白されます。そして実節ではこのお方は主なる神様が望まれている通りご自分を私たちの償いの供え物とされたと信仰の告白は深められます。こうして人々に隠されていたことが11節と12節で主なる神様の御言葉によってさらに明らかになっていきます。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。多くの人の過ちを担い 背いた者のために取りなしをしたのはこの人であったと。この御言葉は、このお方が十字架の上で自らを犠牲とされた私たちの罪をあがなってくださった主イエス・キリストであられることを指し示しているのです。この地上を歩む私たちキリスト者がしばしば問わざるを得ないのは、主イエスを救い主キリストと信じる私たちが不当な苦しみを受けるのはなぜなのですかです。信仰者であっても罪に陥ることはあります。自らの罪のゆえに苦しむのだとしたら納得もできるでしょう。自らの罪のゆえに苦しむのはむしろキリスト者であればこそ起こってくると言えます。しかしそういうことではない、不当な苦しみがあります。信じる者が不当に苦しめられるのならば、一体信仰とは何なのでしょうか。主イエスを救い主キリストと信じても何の益にもならないのでしょうか。この問いに直面したときに私たちがまず思い浮かべるのはヨブの苦しみでしょう。神様も正しい人、義人と認めるヨブは、自分に降りかかってきた災いの原因がヨブ自身の中に隠れている罪にあると主張する友人たちに激しく抗議します。そしてついには神様の裁きが不当なのではないかと訴えるに至ります。このヨブの訴えに主なる神様ご自身がお答えになります。なぜ義人が苦しむのかという問いに人間の理屈でお答えになったのではありません。人間の正義で神様の正義をすべてわかることはできないとヨブの抗議を退けられたのです。しかし主なる神様はヨブは正しく訴えたとお認めになります。そしてヨブは罪によって苦しめられたのではないと認めてくださったのです。主なる神様ご自身がヨブに答えてくださったことで、ヨブは神様との正しい関係を回復して苦しみを克服することができたのです。イザヤ書53章で私たちが見ているこの人はとても信じがたく受け入れがたい苦しみに襲われます。この人は見るべき姿もなく軽蔑され見捨てられ多くの痛みを負っていましたが、その苦しみはこの人の罪のためだと私たちは皆思っていました。ところがこのお方の苦しみの原因は私たちの罪であったのです。私たちの罪、このお方は私たちに代わって十字架の上で担ってくださったのです。七節にありますように、このお方は私たちを非難もなさらず攻撃もなさいませんでした。罵られても罵り返さず苦しめられても仕返しをされませんでした。 9節には、彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られたと記されています。このお方は不当に苦しめられ、不当に葬られて、正しく裁いてくださる主なる神様に全てをお委ねしたのです。このお方は神様の御心に従って十字架の上で苦しめられ、神様と私たちの間に正しい関係を回復してくださいました。そうであるならば、このお方の苦しみに私たちが預かることで、私たちも神様の御心にかなうものとされるのではないでしょうか。主のしもべに、しもべの罪に対する勝利は、黙って打たれ、苦しめられることによってもたらされました。このことは、私たちの救いが私たちのうちにある何者かによってもたらされたのではなく、主イエス・キリストの苦しみによってもたらされたことを表しています。自らの罪のために黙って打たれ、苦しめられるしかない私たちが、救われるのにふさわしくない私たちが救われるという逆説が起こりました。神様の一人子であられる罪のない義なるお方が黙って打たれ、苦しめられることで、罪の生み出す死と滅びに勝利されるという逆説が成し遂げられたのです。私たちは自分が苦しみを受けることで鍛錬され、救われるのにふさわしいものとされると思いがちです。しかし私たちは苦しみによって救われるのにふさわしいものとされるのではありません。苦しんだことで神様の前に自分を正当化し誇ることはできないので、救いにふさわしくない私たちを救ってくださるのは、ただ神様の恵みのみなのです。主イエスキリストは主のしもべとして苦しまれ、私たちの罪をその身に受けられ、十字架の上で息を引き取られ、三日目に死からよみがえられました。罪と罪の生み出す死と滅びに勝利されたのです。主なる神様は十二節の初めにありますように、主のしもべが多くの人を取り分とされ、戦利品としておびただしい人をお受けになることを願っておられます。主イエスに救われた者、主の戦利品とされ、キリストのものとされることは、主なる神様から私たちへの大いなる祝福なのです。最後に、この主の日に与えられました新約聖書の御言葉、ヘブライ人への手紙13章20節から21節を拝読いたします。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを 死者の中から引き上げられた平和の神が御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。お祈りをいたします。父高聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。キリスト教会はイザヤ書に記されている主のしもべ、十字架の上で私たちの罪をあがなってくださった主イエス・キリストであられると信じてきました。私たちを罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出す救い主キリスト、主なる神様の一人は子なる神様であると信じてきました。救いにふさわしくない私たちを救ってくださるのはただ神様の恵みのみです。主イエスキリストは主のしもべとして苦しまれ、私たちの罪をその身に受けられました。十字架の上で息を引き取られ、三日目に死からよみがえられ、罪と罪の生み出す死と滅びに勝利されました。どうぞ私たちを主のしもべの取り分としてください。主の戦利品とされるおびただしい人の一人として救いに加えてください。主に救われた者、主の戦利品とされ、キリストのものとされ、主なる神様から与えられた大いなる祝福のうちを歩むものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。